ハレルヤ。素晴らしい神様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。あなたには不可能なことが何一つないことを私たちは信じます。神様、あなたは聖書の予言の通りにこの地に来られ、私たちの罪のために十字架にかかり葬られ、3日目によみがえってくださって、今も私たちと共に歩んでくださることを覚えてありがとうございます。神様、私たちは新しい一週を始めました。神様、この一週間を祝福してください。良いもので満たしてください。悪いものから守ってください。絶えずあなたを選び、あなたの方を向いて会いましてくださいますようにお願いいたします。さまざまな出来事の中で心が弱り、自信を失い、歩みを止めてしまうような、そんな私たちですけれども、あなたは絶えず見守り、助け、導いてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人が主の愛によって生きることができるように導いてください。今あなたの御前に献金をお捧げします。これを祝し、これをお持ちください。主がすべての必要を満たしてくださることを感謝します。イエス様の尊い皆を通して祈ります。アーメン。お座りください。今神様に献金を捧げていきましょう。おはようございます。共礼拝できることを感謝をいたします。今日礼拝に初めて鈴木さん来てくださいました。歓迎します。神様の祝福がありますように。今週私たちは19日 JSS の学びが行われます。朝と夜行われますけれども、2月は奉仕確認月間ですから、1年の奉仕を見直しつつ、私たちが主の植木として実を結ぶ、そのような歩みを目指して共に学びの時を持っていきましょう。また来週はワクワクお出かけ隊で御座候楼、また山佐かまぼこの見学にみんなで行く時が計画されています。すでに30名の方々が行けるという約束が取れています。これは私たちの交わりももちろんですけども、まだイエス様を知らない家族のためにも行われるものですので、ぜひ一人お一人が神様の祝福に預かることができるように、また良い関係を築く時になるように、ぜひ祈りに覚えてください。では今日も神様の御言葉を一緒に学んでいきましょう。週報をお持ちの方は週報の内側を開いてください。聖書をお持ちの方はヨハネの20章の18節と、そして25節、18節と25節をご一緒に読みたいと思います。18節3、はい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、 主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。25節。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。今日私たちはこの箇所を通して、主を見ましたという御言葉から一緒に学んでいきましょう。昨年娘と一緒に韓国に旅行に行った時に、路傍伝道をしている一人の人を見かけました。路傍伝道というのは、マイクとかそういうものを持って、教会に来てください、イエス様を信じてください、まあ、そういう伝道のことを言うんですけども、その時の写真ではありませんけども、すごいこう音楽を鳴らしながら、一生懸命こうマイクを使って、何かこう韓国語でイエス様のことを伝えている、その光景を見て、すごいなと思いました。で、私たちはこういろいろ観光をして、帰ってきた時に雨が降り出してたんですね。でも雨が降ってもまだ、その方は路傍伝道をこう、続けておられて、まあ、そこにすごいこう、熱い、信仰といいますか、すごいこう雨にも負けない、強さみたいなスピリット、見ることが、できました。なぜそのようなこう本当に多くの人々が行き交うその人混みの中でマイクを使って伝道をし、また、雨が降ったとしてもそれでも続けていくという、そういう姿を持っておられるのか。それは彼が初めから熱い信仰を持っていたわけではないんですね。私たちもそうです。初めからもうイエス様に対する強い、そして熱い信仰を持っている人は一人もいません。まず自分の罪深さ、愚かさ、弱さ、足りなさに気づかされてイエス様を信じて救われたわけですね。その時初めて信仰を持ったわけですね。聖書を見るとマリアという人が、また弟子たちが、私は主を見ましたとこう告白をしているんですね。その告白をした彼らはやはり不信仰な人たちでした。しかしイエス様の復活を通して、イエス様を見たことを通して、彼らの信仰は熱く燃やされて、そしてそれは世界中に述べ伝えられる結果となっていったわけですね。今日私たちはこのマリアとまた弟子たちが見たイエス様の姿を通して、イエス様が見せられたその姿から共に学んでいきたいと願います。まず最初に私たちはマリアと弟子が見た主、マリアが見たイエス様、そして弟子たちが見たイエス様について学んでいきたいと思います。マグダラのマリアは言って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。マリアが見たイエス様というのは、十字架にかかって死んだイエス様ではありません。墓に葬られている遺体ではありません。予言通り蘇られた復活のイエス様を見たという証言、証であったことを 私たちは知ることができるわけですね。その経験というのはマグダラのマリアにとってはもう二度とない人生の宝のような経験だったんですね。この時マリアは打ちひしがれて、もう心は悲しみでいっぱいでした。彼女はいち早くイエス様が葬られた墓に行って、そしてイエス様の体に香水を塗ってあげよう、香料を塗ってあげようと他の姉妹たちと一緒に出かけて行ったわけですね。でもそこに納められているはずのイエス様の体がなかったんですね。彼女の思いはさらに悲しみでいっぱいになりました。そして誰かが私の死を取っていきましたと泣いていたわけです。その時に後ろからマリアという声が聞こえたんです。聞き慣れたイエス様の声でした。マリア。彼女は振り返って見たんです。主を見たんです。復活されたイエス様を見たんです。主を見た瞬間、マリアの心は喜びでいっぱいになりました。今の今まで悲しみでもう涙でいっぱいだったマリアの心は主を見たことを通して喜びに変わったんですね。その時マリアはイエス様の足にすがりつこうとしたんですね。でもイエス様はすがりついてはならないとマリアを止めたんです。なぜか、私は間もなく父なる神のところに昇る、そしてあなたは私がよみがえったことを弟子たちに伝えなければならないと彼女に働きを与えたんですね。あなたの働きはあなたが見た私のことを他の弟子たちに伝えることだと言われたんですね。彼女は興奮してもう喜びにあふれながら走って弟子たちのところに行ったはずなんですね。私は主を見ました、私は主を見たんです。彼女はその思いを喜びと感謝を持って伝えるという働きをしたんですね。実はイエス様が私にすがりついてはいけないと言われたのは、イエス様が彼女をも捉えてくださっていたからなんです。フィリピ3章の12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。マグダラのマリアは悪霊に疲れていた、そんな女性でした。7つの悪霊に疲れていた、悪魔に捉えられていた人でした。でもイエス様を通して、イエス様のとの出会いを通して、彼女の中にあった悪いものは全部解き放たれて、彼女はイエス様のものとなったんですね。それはイエス様が見えても見えてなくても変わらない 約束だったんですね。キリストはもうあなたを捕らえてくださったのです。ここにいるイエス様を信じておられる全員もうイエス様に捕らえられているんです。イエス様のものなんです。見えても見えなくてもあなたはもうイエス様のものなんですね。私たちはそのことを覚え感謝したいと思います。マリアが見たイエス様を通して彼女の心は変えられ、彼女の理解は変えられ、彼女の常識は変えられ、生き方が変えられました。彼女の未来まで変えられて、彼女はイエス様を見たというこの出来事を多くの人々に証しする人になりました。マリアが墓に行った理由というのは、墓に納められているイエス様の体に香料、匂いのする体が腐った時に本当に匂いを発することをとどめるために持っていった香料をそこに埋めることです。もうすでにそこには埋められていたんですけど、もっと良くしたいという思いが彼女の中にありました。私の妻は、長年聖式という働きをしてきました。聖式というのは亡くなった方の体をきれいにする仕事、まるで生きておられた時の姿と同じような状態に戻す働きのことを聖式というんですね。彼女は電話がかかってくると、たとえ1時でも2時でも3時でもちょっと行かないといけなくなったからと言って、私を連れて行って大体私も起こされて一緒に出かけていくんですね。そして朝方までずっと正式の働きをします。正式というのは決して簡単な仕事じゃないんですね。眠ったように亡くなった方もおられれば、損傷のある方もいらっしゃるわけですよね。彼女はそれを精一杯、時には写真を見ながら、また家族の言葉を聞きながら時間を使ってきれいにしていくんです。ほとんどの家族は本当にきれいにしてくださって感謝します、まるで眠っているようですと言ってくれました。でも時には私は、ごめん、僕ちょっとできないわと言ってね、断ることもあったんですね。それでも彼女は責任を持って最後までいつもその働きを続けました。マグダラのマリアはイエス様のためにもうこれが最後、せめて香水を体できれいにしてあげたい、でもそれさえできないという悲しみを持ちましたが、けれどもマリアと呼んでくださる復活のイエス様を通して彼女の人生は全く新しいものに変えられました。続けて私たちは弟子が見たイエス様について学んでいきましょう。19節、するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。弟子たちが見たイエス様は平安を祈る 彼らのために平安の祈りをしてくださるイエス様の姿でした。弟子たちはマリアから私は主を見ましたという喜びの知らせを聞いたわけですね。本来ならばイエス様を見たということを一緒に受け取って一緒に喜ぶはずです。でも彼らは信じなかった。弟子たちでした。イエス様から復活の予言を何回も聞いてきた人たちだったんです。でも信じなかった。聖書を見ていきましょう。マルコの16章の11節、彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表されたと聞いても信じなかった。14節、その2人も他の人たちのところに行って知らせたが彼らはその話も信じなかった。弟子たちはマリアの証言を聞いたわけですね。続けてエマオという故郷に向かって帰り始めた弟子たちがエマオから逆戻りして帰ってきて、私たちはイエス様を見ましたということを聞いたんです。でも信じなかった。これが弟子たちの姿だったんです。信じない弟子たち、イエス様の復活を信じなかった弟子たち。彼らは戸を閉めて鍵を閉めて隠れていました。聖書はユダヤ人を恐れて鍵をしていたと書いてあるんです。ところがその恐れて隠れている彼らの真ん中にイエス様が立ってこう言われました。平安があなた方にありますように。心乱れ、恐れでいっぱいで不安で、これからどうしようという、そのような将来が見えない彼らの前に現れたイエス様がしてくださったのは平安の祈りだったんですね。平安のために祈ってくださいました。なぜ彼らは恐れて信じることができなかったのか。14節にはこう記されています。その後イエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。ここに弟子たちが復活を信じなかった2つの理由が記されているんです。不信仰と固くなな心、つまり彼らはイエス様の弟子なのにイエス様の語られる言葉を信じようとしなかったんです。さらには固くなな心、心がもうカチカチになっている状態、何を聞いても何を見ても跳ね返してしまう、受け取ろうとしない固い姿を持ってたんです。だから誰から聞いても信じようとしなかったんです。私たちも同じなんです。私たちはイエス様を信じて救われました、クリスチャンになりました。でも クリスチャンであったとしても弟子であったとしても不信仰のゆえに固い心のゆえに私たちは信じなかったという姿を持つんです。韓国の初代宣教師、また宣教師であり初の殉教者、殉教というのはイエス様を伝えたために殺されてしまうということです。殉教者となったイ・キプンというクリスチャンがいました。彼は飲んだくれでした。毎日の浴びるように酒を飲んで暴れて人を傷つける、そんな暴力的な人でした。イ・キプンは自分たちの村にアメリカの宣教師がやってきたときに迫害を始めました。石を投げたり、また殴ったり、時には大きな石で宣教師を殴って大怪我をさせました。でもその宣教師は彼に愛を表すことをやめなかったんですね。ぜひ教会に来てください、私はあなたを愛しますと言い続けました。その宣教師が教会のメンバーとともに新街道を建てました。素晴らしい立派な教会が建ちました。イ・キプンはその教会に火をつけました。完成を喜び、みんなで神様の礼拝する場所が与えられたことを感謝しているその教会に火を放ったんです。立ったばかりの新街道が燃え尽きてしまいました。でもその宣教師とその教会のクリスチャンたちがやめなかったことがあるんです。それは祈ることでした。祈り続けたんです。そしていい気分のために祈ったんですね。ある日いい気分は高い高熱を発して、そして動くことができなくなりました。その夢の中で枕元に足が見えたんですね。そしてその人物がこう言いました。いい気分、いい気分、なぜ私を迫害するのか。初めて聞く言葉でした。でもそれはちょうど迫害者パウロにイエス様が語った言葉と同じでした。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。その夢を見たときに彼は神様の前に心からの悔い改めと、そしてイエス・キリストを信じるものと変えられました。彼の娘さんのイ・サレという人が本を書きました。お願いします。イ・キプンの生涯と信仰。この娘さんは父の歩んだ人生、お父さんの歩んだ人生をこの本に書き続けました。救われて、そして進学校に行って宣教師となった このイキプンはチェジュ島、まだ一つも教会がなかった時代にチェジュ島に行って、そして福音を伝える働きを始めました。自分が経験したように彼は村の人々から拒絶され、石を投げられ殴られるという経験をしたんです。でも諦めずにイエス様のことを伝え続け、チェジュ島にイエス様を礼拝する街道が立ち上がりました。でもちょうど韓国と日本が戦争している時、彼は捕まって牧師であるという理由のために拷問を受けて、そこで殉教をしました。サレはお父さんが日本軍の迫害によって殺されました。でも40年後、彼女はこの日本に宣教師として福音を伝えるために来たんですね。このすぐ近くに愛老園という施設があります。あれを作ったのはサレさんなんですね。神様はいつも私たち一人一人に何を語りかけてくださるか、平安があるように、シャローン、あなたの上に平安があるように、どんなに悲しい、どんなに苦しい、どんなにつらいことがあっても、平安を祈り続けてくれるのはイエス様の働きであり、神様の約束、祝福です。続けて私たちはトマスが見た主について学んでいきましょう。27節ご一緒に読みましょう。3、はい。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスという弟子もまたイエス様を見た、主を見ましたというその言葉を信じなかったんです。いや、信じないだけではなく強く否定したんです。いや、私は決して信じない、この手でイエス様の釘の穴に指を突っ込み、脇腹に指を差し入れてみなければ信じないと言い切ったんです。とても弟子とは思えないような厳しい強い言葉でした。でもイエス様は、彼もまたイエス様の福音を伝える弟子として用いてくださったんです。ではトマスが見たイエス様はどのような方か、それは釘と脇腹の傷跡を持っておられるお方でした。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。考えてみるとすごいひどい言葉ですよね。もしあなたが傷を負ったとして、その一番痛いところにグリグリグリってされたらどうでしょうか。やめてくれと叫ぶに違いないんですね。でも彼はそれをしないと信じないとまで言うんですね。でもイエス様はトマスの前にも現れてくださって、 さあ、あなたの指を私の手に、脇腹に入れてみなさい、と言ってくださったんです。それは、トマスに対する報復ではなくって、トマスを許すための言葉でした。トマスに許しを与えるための約束だったんです。イエス様を見た人の役割とは何でしょうか。イエス様を信じたクリスチャンの役割とは何でしょうか。それは許しを伝えることなんです。それはパリサイ人や律法学者の教えにはないんです。彼らはいつも裁きました。いつもイエス様を裁き、弟子たちを裁き、人々を裁いていました。でもイエス様がこの不信仰なマリアを、弟子を、トマスを選ばれたその理由こそ、許しを教えるためだったんです。許しを経験した人にこそこの働きができるんです。23節、あなた方の誰が罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。イエス様は弟子たちを世界宣教に派遣するにあたって、まず一人一人に許しを与えたんです。イエス様を置いて逃げ去った弟子たちに許しを与えたんです。この目で見ないと信じない、指を突っ込まないと信じないと言ったトマスに許しを与えたんです。私たち一人一人にも罪の許しを与えてくださったんです。許しを経験していない人は誰もイエス様のことを伝えることができないんです。でも許しを知っている人はイエス様を伝える働きをすることができるんですね。十字架の釘の跡、脇腹の槍の跡、それはイエス様の愛の印でした。私の罪のために十字架にかかってくださったイエス様の愛の象徴なんです。だから聖書は言うんです。彼らはその傷跡を見て喜んだ。彼らは喜んだんです。20節、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。普通痛々しいその傷を見て喜びますか。いやー、かわいそうに、大丈夫ですか、心配して怖がってね、私はそんなことを我慢できませんというに違いないんです。でも弟子たちは喜ぶんです。それこそがあなたを愛してますよ、あなたのために私は十字架にかかりました、もうあなたを罪は十字架によって許されました 示してくださるんです。母が、先々週の金曜日に、救急車で、病院に運ばれました。あまりにも痛そうにするので、これはちょっと普通じゃないなと思って、病院に行きました。その時骨折してます、大腿骨が骨折していますと言われて、もうすぐ手術を受けることになりました。その時お医者さんが見せてくださった、レントゲンの写真がちょうどこれと同じような写真だったんですね。骨の中にこうやって、鉄を入れてボルトで閉じるというね、こういう、手術を母は受けました。まあ、少し、いろんなことに対してのこう考えや理解が少しずつこう、遅くなってきていますので、まあ、できるだけ毎日行くようにしているんですね。でその時にいつも、教会の婦人たちが書いてくださった手紙を持って行って、それを読んであげるんですね。一人一人が心を込めて手紙を書いてくださったんです。その一つ一つを母はしっかりと聞いて感謝していました。そして娘と一緒に、おばあちゃん何か言いたいことがあると言うと、彼女はイエス様のお名前によって祈りますと言ってお祈りをしたんですね。その一つ一つの光景を見たときに、愛されているな、本当に神様の家族って素晴らしいな、改めて覚える時を持つことができました。私たちはみんな不信仰で愚かで弱くて、イエス様を捨てて逃げてしまうような、イエス様のことを否定してしまうような、そんな弱いものです。でもイエス様が私たちに与えてくださったのは許しなんです。許された者同士、私たちは神の愛を持って互いに愛し合い、使い合います。それこそがイエス様の願っておられることであり、弟子たちに委ねられたことです。最後にトマスが見たもの、イエス様、それは私の主、私の神、私の主、私の神。彼はあなたの指をここに当てて私の手を伸ばしなさいと言われたイエス様に告白したんです。私の主、私の神。この言葉というのはマリアの見たイエス様じゃないんです。弟子の見たイエス様ではないんです。トマスが見たイエス様の言葉なんです。つまり今目の前に復活して立っておられるイエス様、許しを与えてくださるイエス様は私の個人的なイエス様、私の個人的な神様。それを心を込めて私の主、私の神と告白したんです。私たちはイエス様を信じて そう成長していく段階の中で、多くの場合は人の信仰を見て、あんなクリスチャンになりたいな、あのクリスチャンは素晴らしいな、いろんなことを教えられて成長していくんです。でもその成長の段階の中で、その先輩たち、他のクリスチャンたちが示してくださるイエス様ではなくて、私の主、私の神と告白していく。トマスはそのような経験をすることができました。ヘブル書の11章の6節、ご一緒に読みましょう。3、はい。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。今日私たちもイエス様に言いましょう。私の主、私の神。祈ります。神様、あなたが今日御言葉を通して私たち一人一人に、マリアと弟子が見たイエス様の姿を、トマスが見たイエス様の姿を教えてくださってありがとうございます。どうぞあなたが私たち一人一人といつも共にいてくださることを覚え、私たちのために平安の祈りをしてくださることを感謝して歩むことができますように導いてください。神様、私はトマスと同じです。あなたを疑い、さまざまな出来事の中で難しい、無理だ、そのように考えてしまう弱いものです。本当に不信仰な私を許してください。神様、あなたを信じます。あなたを信頼します。あなたこそ私の主、私の神です。そのように告白することができますように、一人一人を導いてください。目を閉じたままお尋ねします。今日この中で、私はイエス様が復活されたことを改めて信じ、イエス様が私たちに平安を与えるために祈ってくださっていることを覚え、感謝して歩みたい、そんな思いに導かれている方おられたら手を挙げてお示しください。あなたの祝福を祈ります。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。神様、私はトマスです。トマス以上に疑い深く、ひどい言葉を発するようなそんなものです。でも私はそれを認めて、悔い改めて、イエス様の傷跡こそ私のためであり愛の印ですと感謝したい。イエス様に私の主、私の神と告白したい。そんな思いに導かれている方おられたら、その方も手を挙げて示してください。アーメン、アーメン。この中で私は今日イエス様を信じたい、またイエス様が導かれていることを決心したい、そんな思いが与えられている方 おられるでしょうか。アーメン。神様、この招きのひとときを祝し、一人一人をあなたの御前に導いてください。お委ねしてイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。立ち上がって賛美を捧げましょう。決心が与えられた一人一人は神様の前に出て祈る時を持ちましょう。